ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人第12回目をお送りします。本来であればこの放送はもうちょっとだけ早く公開をしようと思っていたものでした。というのは、音亀の春さんですね、この番組にも出てくださいましたけれども、この方が、音亀フェスというのを11月5日の日に公開をされることになっていました。それに間に合わせてぜひ公開をしてですね、皆さんに聞いてくださいって言おうと思っていたんですけれども、編集等が間に合わずに残念ながら週を明けての更新になってしまいました。音亀フェスというのはバーチャル音楽フェスというふうに言われていまして、各音楽のアーティストさんたちが自分のライブ風の音源でしょうかね、それを春さんのところに寄せてくださると。そして春さんがそれを完成やライブの雰囲気にさらに仕上げていって、全体で一つのフェスに仕上げるという、そういう試みだそうです。で、11月5日の日にですね、すでに公開をされていますので、まだお聞きになっていらっしゃらない方は音亀フェス2016と検索をしていただくと、そこから見ることができると思います。聞くことができますので、ぜひお楽しみになっていただきたいと思います。このポッドキャストの中に出てきた方々も何人かそこに出演をされていますので、あ、この人の音楽はこういうものだったんだというふうにですね、驚きを持って聞いていただけるのではないかと思います。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。もしかしたらもう熱心なリスナーの方々はすでにその音亀フェスを楽しんだかもしれません。バックグラウンドでの放送、バックステージのですね、放送等も含めて何回も楽しめるというふうに言われていますので、その何回目かの楽しみを堪能していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。ぜひぜひいい形でその音亀フェスをさらに楽しんでいただきたいと思っています。さあ、今回のポッドキャストの中の人ですけれども、前回の徳増たけしさんからご紹介をいただきまして、ペガの屋根裏部屋からペガさんに来ていただくことになりました。番組の紹介に続いて早速インタビューをお聞きください。ペガの屋根裏部屋はパーソナリティのペガさんが公開しているポッドキャスト番組です。話題はサッカー、ゲーム、映画などペガさんが関心愛着を持っていることばかりです。楽しいことをとことん楽しもうとするペガさんと、そこに惹かれるゲストの方々のトークは聞いていてもその情熱が伝わってきます。更新は不定期と言われていますが、2週間に1回ほど、150回を超える更新がすでに続けられています。お話しされている話題に関心のある方には誰にでもおすすめしたい番組です。ポッドキャストの中の人、今日はペガの屋根裏部屋からペガさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
徳増たけしさんからのご紹介ということですけれども、どんなつながりでいらっしゃいますか？
まあ、徳増さん、実際このポッドキャストの中の人出られてたと思うんですけど、その時のなんであの時放送局っていう、その放送局の中の追いはぎプラスアルファっていう番組があるんですけど、そちらの方で、まあ、徳増さんと、また、以前出ていただいてた笹山さんと、僕とで3人で、番組やらさせていただいてて、まあ、そのつながりで声をかけていただいたという感じですけど。
ということは、満を持して真打ち登場という感じですか？
いやいや、違うんですよね。これ僕なんか本当に出ていいのかな、このポッドキャストの中の人にって、ちょっと かなり思ってるんですよ。
その中身がどんなことなのか今日はちょっとですね、うん、ご一緒に聞いていきたいと思いますけれども、
はい、
ペガの屋根裏部屋ということで、ペガさんのペガですよね。
そうそうです。
そして屋根裏部屋ということですけど、どんな番組になるんですか？
こちらの方がですね、まあ、僕が基本的に興味があるもの、まあ、サッカーとか、まあ、あと、映画とかですね。で、あと、ゲームですね。まあ、ゲームをデジタルゲームと、中澤さんってアナログゲームってご存知ですかね？
アナログゲーム。
ね、わかりやすく、まあ、説明すると、人生ゲームとか、オセロとか、
うんうん、
いわゆるパソコンとかそういう、テレビ画面でやるゲームじゃない、まあ、ゲームを使わないようなゲームっていうのを、結構、ボードゲームだとか、アナログゲームだとか言ったりするんですけど、
お正月に親戚が集まってやるやつですね。
まあ、そうですね。まあ、それが、まあ、大体、スゴロクって呼ばれるものとか、多いんですけど、いや本当結構世界でドイツとかアメリカとかそちらの方ではものすごくたくさん大人向けのゲームもあったりとか、子さんもできるゲームもあったり、もう幅広くアナログゲームって実はあるんですけど、そういうのも結構僕たち僕たちっていうのはその一緒に、番組やってるのがあと、中学生からの友達のりょうとわっと、ルッチっていう僕以外に3人いるんですけど。が結構そういうゲームも好きで、まあそういう話だとか、まあ、基本的にはそういうサブカルチャーとかそういうのが多いんですけど、まあ一応はそういう範囲を決めずに、気になったこととか、その時面白いなって思ったことを話していくっていうような番組です。
それが屋根裏部屋っていう名前に込められた意味になるんですか？
ですね、屋根裏部屋っていう、のは、そうですね、まあ、僕が、子供の頃なんですけど、母親の方の、実家というか、まあ、おばあさんの家ですよね。が、まあ、古い長屋というか、に住んでたんですけど、で、僕の、おばあさんと一緒に、まあ、おじさんが住んでたんですね。で、そのおじさんが、まあ、そこの長屋自体が昔、もう、うちの母親が結構家族が多い家庭だったんで、そのおじは屋根裏を、部屋を無理やり作って、押し入れを開けると中にこう、階段というかもうはしごに近いような階段をつけて、そこをギシギシギシって登っていくと、屋根裏部屋が、まあ、あって、まあそこに赤い、まあ、豆電球じゃないですけど、そういう電気だけつけてみたいな感じで、そのおじがですね、結構本気で漫画家志望、
うん。
されてたんですけど、まあ結構諦めたって方なんですけど、僕だから子供の時によくおばあさんのとこ行くと、その屋根裏部屋に上がるとなんかこう、その漫画本とかね、
うん、
と映画の雑誌とか、
はい。
うちの僕の両親は全くそういうのに興味がない家庭だったんで、そういうおばあちゃん家に行って、まあその屋根裏部屋に上がるとそういうすごいなんかこう、ものすごくワクワクする、子供ながらにワクワクする。そこでまあ漫画読まして、まあ手塚治虫さんの漫画読んだりとか、なんかまあ、そういういろんな、こう、映画の雑誌を見たりとか、なんかちょっと別世界だったんですよね。まあ、その時のまあ、幼少の気持ちというか、なんかワクワク感とか、そういうのが、すごい、まあ、心に残ってて、なんかまあ番組のタイトルを作るときに、まあその、屋根裏部屋っていうのをまあ、つけたっていう。
じゃあ、おじさんの屋根裏部屋から、今度は自分の屋根裏部屋を持とうという感じですか？
そうなんですよね。僕の家には全く屋根裏部屋ないんですけど、いや、まあ、言ったらイメージとしてはそういう感じですね。
そこにあるのが、先ほど聞いた、サッカーですとか、映画ですとか、ボードゲームとか、そういったものになるんですね。
そうですね。
そういう趣味っていうものは、趣味って言ったらいいのかな、興味関心っていうものは、
はいはい、
これはもうずっと昔からご自分の中にあったものなんですか？
そうですね。まあボードゲームとか、まあ映画とか、まあその常にずっと見てきたかとか遊んでいたかって言ったらちょっとまあしてなかった時期もあったりはするんですけど、まあ比較的まあずっとそういうのが好きでっていう感じですね。だからそのいわゆるその、ものすごく詳しいマニアとかには全然なってない中途半端なぐらいの、感じなんですけど、まあ、僕の中でもまあ好きなものっていう感じですね、そういうのが。
そして先ほど、お仲間がいらっしゃるっていうふうに聞いていますけれども、
はい、はい、
中学からの同級生ですか？
そうなんですよ。中学からの同級生なんですけど、まあ、でもね、実際一緒にやってるメンバーは、ほぼ全くこのポッドキャストに興味があんまりないんですよね。なので、もう、僕今、まあ、ずっとこう、更新をやってるんですけど、多分他のメンバーの人は全く聞いてないっていう感じですよね。
うん、
それでまあ、でも僕最初初めてポッドキャストこれやろうかなって思った時、
うん、
僕はもともとただのリスナーだったんですよね。いろんなポッドキャストを聞く。それでまあ、ちょっとやりたいなとかは思ったりとかもしてたんですけど、まあ、僕が聞いてる番組がまあ、狭くて浅いやつがサンタとか、まあね、これポッドキャストの中の人にも出られてる沢田信也さんがやられてる番組だとか、そういうのを聞いてて、僕はあんなにうまく喋れないし、面白くないって思ってて、無理だって思ってたんですけど、まあその沢田さんがまあ番組の中で、とりあえず興味があるんやったら、やるだけやってみたらいいんじゃないのみたいな感じでね、言われてる回があって、そしたらまあやってみようと思ったんですけど、その他のメンバーが全く興味ない。ただまあ、僕一人でやるのはちょっとさすがに、一人でこの喋ったりできないわと思って、まあ、無理やり誘ったというかね、そういう感じなんですよね。なので、今でも番組中、途中で、眠ってしまうっていうか、寝落ちするってことはもう多々あるんですよ。まあそれでも、付き合ってもらってるんで、いいよっていうことで。ほんで、まあ、普段もね、友達の方は、そのメンバーの方は、もし、お前が、こんな風にうまく喋ってくれとか、こんな風にやってくれるのは困るとか、言い出さないから、まあ一緒にできるんだっていう言い方をしてくれてる感じなんで。
うんうん、
まあだから僕も、本当に参加してもらってるっていうか、一緒にやってもらってるっていう感謝の気持ちだけなんで、無理強いをしないっていう感じなんですけど、ただまあ、聞く人にからすると、ひょっとしてなんか、やる気ないなって、僕以外の人って思われたりもするかもしれないなっていう感じなんですよね。
そういう中で、まあ、はい、ペガさんが、相手をしてもらいながらと言いつつも、
はい。
まあ、一生懸命この番組を取り組み続けていらっしゃることなんでしょうけれども。
はい。
番組を始めていこうとするときのきっかけというかですね、はい、背中を押された、うん。その辺のことをもうちょっとこう、お聞きしてもいいですか？
あ、はい、はい、はい。
ポッドキャスト最初はリスナーだったというふうに伺いましたけれども。
はい。
これは結構いろんな番組を長いこと聞いていた感じでしょうか？
そうですね。まあ、多分、番組始める、3年前ぐらい。まあ、だから3年間ぐらいは、ただ、いろんな番組を聞いてるリスナーという感じだったと思いますね、確か。
ポッドキャストってその時には、あんまり一般的に認知されて、まあ、今でも認知されてないかなと思いますけど。
はい。
どんな風にしてきっかけとかっていうのは？
あ、iPod、どう買ったんですよ。なんか、で、まあ、俺、目的は、まあ、自分が持ってる音楽を、まあ、聞くっていう意味だったんですけど、まあ、その中に、ポッドキャストっていうのがあるのを知って、で、まあ、iTunes をこう見ると、なんか面白そうなものがあるなっていう。で、僕、もともと、遡ると、まあ、高校時代とか中学時代から、AM ラジオがすごい好きで、ラジオがすごい好きだったんですよね、
うんうん。
特に深夜ラジオとかそういうのが。で、すごい好きだって、まあ、その iPod 買う頃の前後はもうラジオはそんなに聞けてなかったんですけど、まあ、なんかすごいラジオに似てるなと思って。で、聞いたら、どうもなんか話を聞いてると、そのプロの方ではないっていうのを話してる内容とかでわかるんですけど、まあ、逆になんかプロの方では喋らないことまで喋ったりとか、あ、すごい面白い世界があるなと思って、もう一気にハマっていろんな番組ちょっと探して聞くみたいな感じで、たくさん聞いてましたね。まあ今でもたくさん聞いてるのは聞いてますけどね。はい。
AM の深夜にやっているラジオよりも、よりこう、なんて言うんでしょう。素人の方々が身近な感じでやってるところが魅力だったんですか？
まあ、そうですね。そういう魅力もありますし、なんていうんですかね、 すごい幅が広いなと思ったんですね。その AM ラジオの場合、まあ、なんか番組っていう感じので、ある程度型というか、
うんうん、
あるとは思うんですけど、本当になんか、まあ、例えば音画面ね、出られてたと思うんですけど、春さんとかふもさんみたいな夫婦がまあ、まったりと普通の日常にあったような会話をしてるものから、もう、かっちり AM とか FM ラジオに似せたような、まあ、番組っぽいものがあったりとか、それとかまあ、その、ある種一つの話題のすごい特化した番組だとか、本当にいろいろ多岐にわたるというかあって、それをまあ自分でこうチョイスしてっていうので、まあ、まあそういう意味で言うと本当に、一般の民放とかにはないような、
うんうん、
コンテンツっていうかそういうのもあるなと思って、面白いなって思いましたね、本当に。
それに選べますもんね、こう自分がね。
そうなんですよ。
うん。こう好きな番組のセレクションというか、
はい。
購読番組のリストをね、自分なりに作っていくっていうのは面白いですよね。
面白いです。
で、そういうのをこう聞いている中で、自分もやってみたいなっていう思いがいつしか芽生えてきたんですか？
まあそうですね。なんですかね。まあ今こんだけ、ポッドキャストの中の人っていうところまで出させていただいて言うのはなんですけど、最初はね、そういう、まあ、ラジオごっこみたいな感じで、こう、AM ラジオが好きで、そういうのをやってみたいけど、人に聞いてもらいたいわけではないみたいな感じだったんですよ。なんて言うんですか
ね。
そういう形としてやってみたいけど、まあ、自信がないのもそうですけど、恥ずかしいっていう意味でね、そういう気持ちだった。ただなんかこう、そういう憧れはありましたね。なんかその、一回なんか、ラジオっぽいものをしてみるっていう。ただ漠然とした感じだったんですけど。
それはやっぱり自分の中にも喋ってみたいことがあるっていう感じですか？
その時は逆に多分なかったと思うんですよね。
中身はあんまり
考えてなくて、そういうものをしたいなっていうだけの気持ち。まあだからそういうので、特にこれっていうのが、ないので、なんか始められなかったっていうのも多分、始めにくかったっていうか、そういうのもあったんだと思いますね。
憧れっていうと、それだと、中身というよりは、どんな部分なんでしょうね。リスナーさんたちとやりとりをしている、そういう雰囲気みたいなものへの憧れですか？
リスナーさんというよりも、まあ、僕が、まあ、一番好きだった番組は、ちょっと関西のローカルの番組になってしまうんですけど、ABC ラジオってとこで、誠のサイキック青年団っていう、もう今終わってしまった番組があったんですけど、その番組の雰囲気がですね、なんていうんですかね、仲間内で、こう、喋ってる感じというか、その、まあ、居酒屋だとか、楽屋とか、それをなんかこう、覗き見してる感じで、なんかその雰囲気が楽しそうっていう、感じだったんですよね。だから、リスナーさんとのやりとりというのも、なんかこう、楽しく、こう、仲間で喋ってる感じというか、そういう雰囲気に憧れてたというか、だと思います。
じゃあ自分もそういう、輪を持っていたいという感じですかね。
そうですね。まあ、実際その、一緒にやってるメンバーは、もともと、そのラジオする以前ももう会ったり喋ったりはしてたんですけど、なんかそういうので、そのラジオ、そのメンバーでラジオごっことして、形として残していくみたいなね。なんか、日記じゃないですけど、そういうのちょっと面白そうじゃないかなとは。
じゃあその中学の時からの友人というのは、普段、まあ、お会いして、飲み食いするようなこともあったりで、いい輪として、もともとあったわけですかね。
そうです。はい。
で、これが、こう、そのままラジオごっこになったら、面白いかなと。
そう。それって、だから、なんていうんですかね、こんなに続くと思わなかったっていうところですね。だから、とりあえずやってみたかったけど、続けるつもりじゃなくて、まあ、本当にしてみたかったと。ほんで、まあ、飽きたらもう、やめたらいいわという感じですね、本当に。
なんなら、こう、ネットに載せなくても、誰も聞いてもらわなくても、まあ、やってみたい。
そうです。まあ、恥ずかしい話なんですけど、僕、その同じメンバーで中学校の時に、僕がなんか小説じゃないですけど、なんかこう書いて、それを朗読じゃないですけど、ボイスドラマみたいにそのメンバーで撮って、カセットテープに録音して、 それで、なんか、みんなで同じ、その、撮ったメンバーで聞いて、なんか、盛り上がってるみたいなね、そういう遊びも、なんかしてたぐらいなんで、まあ、誰かに、他の方に聞かせるっていう意思は最初はなかったですね、ほとんど。
それも、その小説読んだのも、他の人には結局はあんまり聞いてもらわなかったんですか？
誰も聞いてないですよ。もう本当に、今のメンバーだけで聞いて、笑ってたっていう。
へー。
なんかね、すごい暗い感じがしますけど。
そういう、こう、原型というか、あるんですね。
そうなんですよ。
じゃあ、やっぱり、こういうのやってみたいなと思った時に、一番先に頭に浮かんだのは、そのお仲間との会話っていう感じですか？
そうですね。もうそれしか考え、もう一人でも喋るのも無理ですし、その他の方と話せるような、それこそそのスキルというかトークの自信は全くなかったんで、友達同士で撮って、もうネット上にあげますけど、友達だけで聞こうみたいな感じの感じでした
ね。その感覚っていうのは、こう、始めてみたときに、だんだん変わってきたんですか？
だんだん変わってきたっていうのは、まずは、あれですね、その、一緒にやってるメンバーが、すぐ飽きた。なんで、まあ僕が、でも僕はなんか飽きなかった面白いなと思ったんですよね。なんか自分らでこうやって。で、まあ誰にも聞かれてなかったんですけど、誰にも聞かれてないんですけど、これ面白いからなんかこうやりたいなと思って、飽きたメンバーにこう連絡しながら、また撮れへんかって言って。で、だったらなんだろう。何話すんって向こうはなりますよね。で、まあ僕がこれ話したいなって言って、まあ、毎回そういう形の、まあ今もそのスタイルになってますけど、ほんと、まあそういう。
じゃあそのペガさんが持ち込むテーマによっては、いやー、呼ばれて話してはしてるものの、俺あんまり別になんだよなっていう時もあるはあるんですか？
もう今、もう最近の回は、ほぼそれですね。で、いや、もうさすがになんかこう、辛いのかなって思った時は大丈夫やったって後で聞くんですけど、そこはね、本当に昔からの友達なんで嫌なのは嫌って言うんで、眠たいけどいいよって、一人やったら喋りにくいだろみたいな。っていうことは多いですよね。
いい友達ですね。
うん、いい友達なんですけど、もうでもね、今年に入って関して言うと、その、いわゆるレギュラーメンバーっていう、その、僕以外の3人とほとんど取れてなくて、ほぼゲスト会になってしまってるんですよね。
何回か、遡ってお聞きしたんですけど。
あ、はい。
そうか。最初のところでお名前をちょこちょこちょこって呼ばれてる方々が、その人たちなのか。って。
いないですもんね。
一体誰なんだろうっていう。
最近聞き始めたから本当に一体誰なんだろうっていつも言ってきてるって思われてる方多いと思います、ね。
そうなんですか。
ただね、ゲストの方にはすごい恵まれてて本当に、もうなぜかもう、結果では最初誰にも聞かれてないような番組だったんですけど、本当に今最近で言うと、映画監督の方とか、まあ僕の好きな映画のシリーズの主演の俳優さんとか女優さんだとか、漫画家さんとか、まあ本当にいろんな方に、もうなぜか出ていただいてるって、ゲストだけがなんかこう、プレミア感があるような番組になぜかなってるっていう。
主に映画関係の方面でゲストの方々が充実してるっていう感じでしょうかね。
映画って言っても、なんていうかね、僕はその映画で好きな、まあその監督が、白石浩二監督っていう方なんですけど、それをだから、もう今から2年かぐらい前に、その、作品を見て、すごい面白いなと思って、まあ、番組で喋ってたんですよ。いっぱい、白石監督の作品を。で、そうすると本当に、なんかもう白石監督って方がツイッター結構チェックされてる方で、自分の名前がなんか上がってるぞっていうので、どうやら聞いてくれたっていうことで、僕のその、まあ一応、アップした時は、更新したよっていうのをツイッターであげるんですけど、それをリツイートしてくださったりして、僕はびっくりして、もしかして、僕が喋ってる映画の内容、感想を聞いてしまってるのかなと思って、聞いたら聞きましたよみたいな感じでやりとりが始まって、っていう感じで、全くだから本当に僕、全然、白石監督と関係性はなかったんですけど、単純に作品が好きでファンになって、そう話してたら、そういう関係になって、まあ最終的にはなんか、出ていただいているみたいな感じに なってるんで、あの、特に映画の関係に全員、そう、あの、いろんな方に、あの、話を伺ってるというよりも、まあ、白石監督とか、その、周りですよね。だから、本当になんか、あの、なんか偶然で繋がってって、まあ、そんなことになってるみたいな感じですよね。
じゃあ、それは、最初のきっかけっていうのは、本当に思いがあって、そのことについて、まあ、割と熱く喋ってたってことでしょうかね。
熱く喋ってましたね。なんか、まあ、あの、まあ、基本的に僕、あの、この屋根裏部屋で取り上げることって、大概がまあ、自分がすごい面白いなとか、良かったなと思うことなんで、かなりまあ、熱くは喋ってたと思うんですけど、本当にまあ、それを聞いてくださってっていう形ですよね。
それが思いがけず、張本人に届いてしまったという。
そうですね。最初ちょっと偉そうなこと言ってたかもしれないですけど、まあ、あの聞いてもらってるってことを、あの、自分で自覚してからは、ある程度そう、そういう気持ちで、あの、聞かれても大丈夫な感じでは話してますけど。はいはい、
もう滅多なことが言えなくなってしまった。
うん、最初はちょっとね、若干上から目線とかで言ってたんじゃないのかなって、ちょっと後から冷や汗になりますけど。
冷や汗でね。そうですよね。映画のことって大体見た人はね、あの、自分の好きなこと喋りますよね。
そうなんです。好き放題喋ってるんで。
まさかね、作った方が、それを聞かれるとは。
そうなんですよ。
その、白石さんという監督さんも、本当にこう、あれですね。そういう意味では、なんて言うんでしょう。実際に聞いてくださって、そして番組に出てもいいよと言ってくださるような、こう、割と、こう、気さくなカジュアルな方なんですか。
そう、実際あの映画監督としては今本当に、あの上り調子というか、まあ、今年の夏ですかね。夏も公開、全国公開されてあの貞子バーサスかや子っていうホラー映画とか撮られてるような監督なんで、あのなんですけどあのなまあ、ただまあのどうやら僕がまあこう下手くそながらあの番組で喋ってる感じが、どうもこの人はなんかまあ、なんか大丈夫っていうか、なんかの信用できるっていうふうになんか思ってくださったのかなっていう感じなんですよね。だからまあ、なんで僕の番組出てくださったんですかっていうことは聞いたことはあるんですけど、まあそういう感じのニュアンスのことを言ってくださってっていう感じなんですね。だからまあ、まあ、言われたらどこでも行くっていうわけではない。ぽいんですけど、まあ、それはちょっとね、まあ、ただま、あの、気さくには接してくださって、もう僕みたいな、こんな、本当に映画のことも、そんなにわからない。ただま、好き、まあ、好きっていうのも映画好きって言われると、すごい詳しい人がいるんで、僕は本当になんかこう、週に一本見るかなっていうぐらいの、ただの、普通の人ぐらいなんで、映画好きって言っても、まあ、そんな番組に、まあ、伝え、喋りの番組に出てくださるぐらいなんで、本当に気さくな、方は気さくな方だと思います。
そうですか。何かペガさんの中に、まあこの人は大丈夫っていうふうに言われるようなものを、まあ感じられたんでしょうね。監督さんも。
してくださったんですかね。本当になんかまあ、あの僕はもう運がいいというか、恵まれてるなと思いましたけど。
こう、誰にでもそういうことが起こるとは限らないですよね。サッカーのことね、好きで、誰々選手があってずっと言ってたからって言って、その選手がそれを聞くとは、まあ、あんまり限らないし。
そうですね。まず、そう、なかなかそういうことはないと思いますね。はい。
そういう意味では、とても恵まれて。そういうゲストの回もあれば、一人で喋られてる回も、この頃はありますよね。
はい、はい。
一人で60分ぐらい喋ってるのは
壁に向かって一人ごと60分喋っててすごいなんか自分でなんかある最初は絶対無理だなと思ってたんですけど、そういう本当に僕もポッドキャスト聞いてるんで、一人喋りの番組もね、何個か聞いてるんですけど、こんなことは絶対僕には無理だなと思ったんですけど、またそのメンバーがどうしてもなかなか誰もなかなかつかないって時があって、で、どうしても喋りたいとか、そういう旬のタイミングの話の時かなんかの時に、まあ、やってみようかなと思って、まあ、やったんですけど、まあ、できてるかできてないかで言ったら僕まだ、自分で後から聞くとひどいなとは思うんですけど、いや、まあ、 とりあえずその気持ちだけで喋ってるっていう感じですね。
それってどういう風にこう喋ってるんですか？本当に壁に向かってマイクに向かってじーっと喋ってるんですか？それともなんかこう相手をやっぱり想像しながら喋るんですか？
ああ、基本的には、まあ、こういうふうに、中澤さんとこう、やりとりさせていただいてますけど、まあ、こういう番組の時と、基本的に同じですね。まあ、番組の時も、なんとなくは、こう、聞いてる方を想像して、話してるんですけど、それと一緒ですね、一人の時も僕、まあ、なんかこう、本当に目の前にこう、人がいて、みたいな、具体的なまでは想像しないんですけど、なんとなくはこう、誰かに語りかけるというか、いうようなイメージでは喋ってますね。
その時には、リスナーさんというか、そういう方々の存在っていうのが、やっぱり思い浮かべられるような、あ、こういう人たちが聞いてるようなっていうイメージはあるんですか？
そうです。まあ、こういう人が聞いてるっていうのは、なんていうんですかね、僕はもともとは、僕が今42なんですけど、同世代のおじさま方が聞いてるって僕はもう思ってたんですけど、いろいろツイッターでやり取りさせてもらったり、まあ、リスナーさんとちょっと会う機会があったりとか、すると、意外と10代の人も聞いてくれた、くださってたり、うん、僕より10も、もっと上の方も聞いてくださったりとか、で、女性は基本的にあんまり聞いてないだろうなと思ったら女性の方も聞いてくださったり、最近してるんで、そうする、なんかこう、こんな感じのリスナーっていうのはなかなかないというか、もういろんな方が今聞いてくださってるっていう、イメージなんでちょっと、そういう具体的なイメージは してないっていう感じなんですけどね。
そうすると、リスナーの方々との実際のやりとりとか、まあ顔を合わせたこととか、そういうのがあって、まあ、確実に聞いてらっしゃる方々っていうのがいるっていう実感は強く持ってらっしゃるわけですよね。
そうですね。今はそうですね。僕が思ってる、まあ思ってた以上の本当に最初に当初を始めるときに想像してた以上のたくさんの人が今聞いていただいてるっていう感じはします。はい。
もともとはね、撮ったテープを仲間内で聞くだけでもいいって言ってたところからのスタートですよね。
そうなんですよ。
最初の頃からリスナーさんたちっていうのはこう結構、あ、もしかしたら増えてるのかもっていうふうに感じられたんですか？
いや、全くですね、それは。本当に、多分、始めてから半年ぐらいは、その全く最初の状態だったと思うんですよ。で、それこそ今、先ほど言った狭くて浅いやつらの沢田さんが、僕はもう番組始めの前からファンで聞いてたんですよね、すごい。で、その沢田さんが、どういう状態だったかちょっと忘れたんですけど、とにかくこの屋根裏部屋を聞いてるとかリツイートしてくれたりとか、なんかしたんですよね。で、そのきっかけで、えって思って、なんていうんですかね、その、やりとり始めて、そこからまあ、そういう狭くて浅い奴らにゲストに出していただいたりとか、あとは、もう一つの筋で言うと、僕、ボードゲーム、そういう趣味で やってるって先ほど話させていただきましたけど、ボードゲーム系って言われるポッドキャストもいくつかあるんですけど、まあ、ボードゲームの話をいろいろしてるんですけど、その中で当時、今はちょっとお休み中なんですけど、ボードゲーム研究室さんっていう、そのボードゲームの中では、大きなというか、まあ、有名なポッドキャストがあったんですけど、そこの方ともちょっと知り合いになったりとかして、番組出させてもらったり、そうしてるうちに、多分そこを聞いてたくれた方が、うちを聞いてくれて、っていう感じで、多分急激に、なんかその、増えたというか、リサの方が増えたんだと思うんですよね。
そうすると、白石監督も含めて、こう好きなことを好きなように喋っていたら、まあ、自然とというか、だんだんだんだんつながりが増えてきて、
はい、
まあ、あれよあれよという間にこういう風になってきたというような感じですか。
そうね。いや、本当に恵まれてるとしか言いようがないというか、で、まあ、その、 狭くて浅いやつらを聞いてたら、笹山さんっていう方が出られてて、で、僕はもうそれ笹山さんをそこで初めて知って、笹山さんのファンなんですけどね、今。で、すごいファンで、実際番組でも、CM だとか、曲流させていただいてるんですけど、自分が好きになった、映画作品の監督にも出てもらって、あとその主演の、大迫さんっていう俳優の方と、久保山さんっていう女優の方に出てもらったりとか、もしかしたら、なんか考えられないことが起こっていってるんですけど、もう変わってないのは僕の下手くそなトークだけっていう、本当に。
いやー、中学のお仲間にはそっぽを向かれつつ、映画界にも、ボードゲーム界にも、もてはやされているペガさんという。
いやいやいやいやいや、いや本当に、なんかまあよくしていただいてるとしか言いようがないんですけどね。いや、なんか本当にボードゲームっていうそのボードゲーム界っていうのがあったりするんですよね。そのいろんな、誰でも来てもいいですよって言って、そこでボードゲームをしましょうっていうので、そこにも何回かそういうのに参加させてもらったことがあるんですけど、だからそこに行ってもなんかこうゲーム知らない人とやりますよね、なんかこう。で、ゲーム終わった後に、ありがとうございましたって言ったら、まあ、名札をつけてるんですよね、その、呼び合いが誰かわからないんで。だからもう終わった後に、屋根裏部屋聞いてますとかこう、言ってくださったとか、本当になんかこう、なんか自分ではびっくりするようなことが。
狙ってやってる部分っていうのはほとんどないんですか？
狙ってたらどういう感じです？
このつながりができるようにとか、この番組に出させてもらったら次のつながりにつながるかなとか。
そういうのはね、基本的に、全くないっていうか、例えばまあ、こう、そういう方、ゲストに出てもらったりしたりするんですけど、僕、なんかその辺がやっぱりもう全く、素人というか無理というか、字のままなんで、自分が好きな面白い人で、興味がある人じゃないと、いくら有名であろうが何であろうが、こう、話せないんですよ、こう。
うんうん、
楽しく、
うん。
なので、基本的にはまあ、興味がある方っていうか、そういう、だけですね。逆にそれであれば、例えば、有名なポッドキャストだからとか、有名な映画監督だからとか、関係なしに出ていただきたいというか、全然その、いう感じなんですよね。と、あと、だから、中澤さんのおっしゃる感じで言うと、まあ、例えばそういうことをすると、リスナー数が増えたいっていうのに、まあ、つながるっていう意味だと思うんですけど、僕、それがね、基本的にあんまないんですよ。なんていうんですかね。まあ、もちろん増えることは嬉しいのは嬉しいですし、素直にそれは思うんですけど、その自分の中の重要の、なんていうんですかね、気持ちの中では、それよりも、まあ、自分が AM ラジオ好きだったりしてたのもあるんですけど、まあ、その、リスナーさんのその、数というよりも、一人の方が、一人の方が、あ、今日は屋根裏部屋聞けるからちょっと頑張れるなとか、なんていうんですかね。ちょっと暇つぶしになったなとか、寝るときにちょっと聞こうかなとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、楽しみにしてるって言うとか、一人一人の方がその、僕らの番組に時間を使ってくれるとか、人生の一部というか、それがすごいなって思ったりするんで、本当にもう極端なし、一人でも聞いてる方が言ってくれたら続けたいなっていうような感じなんで、まあ、そっちの方が難しいのかもしれないですけど、一人の方でも、屋根裏部屋なかったらもう、悲しいわみたいな人が一人でもできたら、っていう方が目標なんですよ、どっちが言ったら。まあそんなことは僕らの番組、本当にゲスト会以外は全部ひどいんで、なんかこう、まあないとは思うんですけど、そういう意味でそっちの方が目標というか、どちらかというと、まあ、もちろんでも数が増えていって、いろんな方にいっぱい聞かれたいっていう、皆さんが大体言う気持ちもわかりますし、もうそれはいいなとは思い、嬉しいんですよ。素直に嬉しいんですけど、それよりも、そういうのを聞けるというか、その人の生活の一部になっていうのが、理想っていうか、だからすごい、これ番組やっててむちゃくちゃ嬉しかったのが、まあ、名古屋の方で、僕大阪に住んでるんですけど、名古屋の方の、シネマスコーレっていう映画館があるんですけど、そこの方で白石監督のイベントがあったんですよ。映画を流して、 白石監督とサインもらったりとか、トークがあったりっていうので。で、僕そこに、行ったんですけど、で、まあ、ツイッターとかでは結構、リスナー人が見られてると思うんで、僕そこに行きますとか言ったりはこう、書いたりはするんですけど、で、そこでまあ、実際聞かれた方が、ペーカさんって言って、お会いしたりとかするんですけど、何ですかね、その、舞台挨拶が終わって、最後サインをするという時があったんですけど、白石監督が。で、まあ、ファンの方がみんな並ぶんですけど、僕も、まあ、番組は出てもらってるんですけど、ちょっとサインしてもらおうかなと思って、並んでたんですよね。で、並んでて、ぐーっとずーっと順番来て、白石監督のとこまで行ったら、まあ、面識があるんで、ああ、ペガさんっていう感じだったんですけど、で、名前ね、サインのとこにペガさんへって、白石監督書いてくれてるのがあったんですけど、それを、まあ、順番並んでるんですけど、僕の後ろに並んでたお客さんの一人が、その、白石監督がペガさんって書いてるのを見て、ペガさんですかって僕の方向ってきて、えって言ったら、いや、ね、聞いてますとか言って、握手してくださいみたいなこと言われたんですよ。
はい、はい。
で、いや、すごいなって思って、まあ、握手させていただいたんですけど、っていうのはその方はツイッターほとんどされない方だったみたいで、僕が来てるのを知らなかったんですよ。で、要はだから屋根裏部屋聞いて、その映画の存在、白石監督の存在して、面白そうだなって言って、その名古屋の多分地方の方だと思うんですけど、来たら、僕の名前を見て、気づいてくれたってことなんですけど、で、その方と喋ってて、いや、みたいな、ただのおっさんですよって、いやいや、もう僕からしたら白石監督もペガさんも一緒ぐらいですよって言われて、っていうことは、なんですかね、そんなことは絶対僕はないんですよ。ただのおっさんなんですけど、それぐらい言ってくれるっていうのは、その人の生活の一部っていうか、こう、聞いてくれてるっていうのがすごい感じて、で、しかも、あれですよって言って、ボードゲームも買いましたよって言って。普段ボードゲームされるんですかみたいな。いや、やったことないんですけど、屋根裏部屋聞いて、息子と、ちっちゃい息子いるんですけど、息子と一緒に遊んでんですよって言われたとき、本当にもう、なんかもうめちゃめちゃ嬉しくて、あ、この人の、なんですかね、僕も会ったこともなくて初めて会ったんですけど、この人の生活の一部に屋根裏部屋がなってんなっていうのは、本当に、まあ、だからそれ、本当にその人のためだけでもやってもいいよっていうぐらい、なんですかね、そういう人が一人でも二人でもっていうか、言ってたら、もうそれだけでやるがいがあるなっていうか、そうなんですよ。だからリスナー通が、全然いらないよって、ゼロでもいいよってことはないと思うんですよね。ゼロだと、本当に一人ごとだと思うんで、とは、まあだから、増えるのはいいことだと思うし、あれなんですけど、まあ、なんかそういう、こう、なんですかね、リスナーの人、一人でもそういう、こう、楽しみにしてる方がいたらすごい嬉しいなとか、そういう気持ちでやってるので、だからまあ、基本的にその、なんていうんですかね、誰かと言ったらリスナー数増えるからそうしたいなとか、あんまりそういうのは何も考えてないというか、ただまあ最近とかその、白石監督がゲスト出ていただいたり、笹山さんの音楽をかけさせていただいたりとか、実際そういう方と、ゲスト出てもらったら、まあ、たくさんの人に聞いてもらって、少しでも、なんかお手伝いというか、そういう意味ではなんかちょっと、増えてい、いくように、まあ、なんかこう、応援するつもりであればやっていかなあかんのかなと思ったりも、ちょっと半分してるとこもあるんですけど、基本的に僕たちの番組っていうのは、もともとはそういう感じなんで、っていうとこですね。
でもそれをお聞きしていて、なんとなく白石監督がこの人なら大丈夫っていう風に思われた感覚っていうのはなんかわかりますね。
はい、
本当にこういいものを、大切なものを共有したいんだっていう、純粋にそれだけっていうか、いやー、そうですか。そういう風にして、リスナーさんたちの人生の一部になっていっているところがあるんですね。
慣れたらいいなっていう感じですね。
はい、ありがとうございました。では、後半はですね、実際の収録について伺っていきたいと思います。
はい。
後半では収録の実際について伺っていきたいと思います。いつもの通りの10個の質問で、お聞きします。まず、収録環境を聞かせていただけますか？
まあ、屋根裏部屋でっていうことを言いたいんですけど、屋根裏部屋はちょっとうちにはないので、あの、まあ、自分の部屋で、まあ、そのメンバー、レギュラーメンバーにしてもちょっと離れてる方もいるんで、基本的にはあの、スカイプで。
じゃあ自分の部屋でコンピューターを前にしてっていうような感じですか？
そうですね。はい。
特にそのお部屋等で、この音に気を使ってこういう風にしてるとか、そんなことってあります？
その辺も、あの、僕、かなりこの機械音痴で、あの、本当にこだわりが、ほぼないんで、あの、特に、うん、なんかあの、以前撮った時に、だいぶ前なんですけど、思いっきり扇風機の音が入ってて、はい、まるで僕の鼻息がすごい定期的に荒くなるみたいな感じにはなったことあって、それはちょっとさすがに、あ、これはダメなんだっていうのと、後で分かったりとか、そういう経験して、そういうのを排除するってことはありましたけど、基本的にはそんなに、あの、うん、あの、こだわりとか気をつけていることはないですね。はい。
じゃあ、いつもの部屋に、まあ、ちょこんと座って、いつものように撮るという感じ。
そうですね。はい。
じゃあ、機械音痴ということは、そんなに収録機材についてもこだわりはないんでしょうかね。
そうなんですよね。収録機材の方も、まあ、量販店で売ってるような、適当に買ったヘッドセットっていうぐらいで、うん、撮ってる感じなので、
うん。そうしますと、スカイプをつないでいるコンピューターに、そのヘッドセットをつなげて、そして録音はどういう風にされてるんですか？
それね、それ僕が聞きたい、僕が聞きたいって言ったらちょっとおかしな人だなと思われると思うんですけど、いや、っていうのは、つい最近までタピュールっていうフリーのソフトで、それさえポチッと押せば、自分のマイクも相手の声も取れるっていうものがあったんですけど、もうそれが使えなくなってですね。
うんうん。
で、ちょっと今はもう無理やりに、なんかこう、なんですかね、そのマイクの音はパソコンのフリーソフトで撮って、相手の音は、途中でちょっと、レコーダーを入れてそれで撮ってるみたいな感じになってるんですけど、これは多分かなり間違ってるやり方っていうか、実際編集するときに、ちょっと声がずれたりとか、なんかこの、あの、僕の声が相手の方の、にも入ってたりとかしてるんで、
うんう
ん
う
ん、かなり編集大変になってるんで、ちょっと僕、あの、ポッドキャストの流れでの過去回を聞いて、勉強しようかなと、思ってるんで、これはもう本当に、まあ、聞いてると全く参考にならないっていう感じだと思うんです。
じゃあ、苦戦中なんですね。
そうです。苦戦中ですね。
もう、タピュールカムバックっていう感じですか。
そうですよ。もうあれがあれば一番楽なんです。
一人で撮られているときは？
はい。あ、一人で撮られるときは、タスカムっていうとこの DR-05 っていう、これも僕全く知らないんですけど、以前出られてた笹山さん、と、あの、一緒に番組やられてる新崎さんっていう方が、リビングオンザトーキンっていう番組やられてるんですけど、新崎さんが、これ買ったでって言ってるやつを、真似して買った。なんか全くあの、その、自分で調べて、これがいいとかそういうのを考えずに買ったら、どうやらなんかこう、到着したら、僕 IC レコーダーってなんかすごい今最近のやつで小さいじゃないですか。
はいはい。
それがなんか、ちょっとした髭剃りぐらいでかくて、と思って、何これと思って見たらなんかちょっとその IC レコーダーのちょっと豪華版というか上位機種というか、
はいはい。
いい音を取れるかなんかみたいなんですけど、僕音楽やるわけでもないんで、これいらんかったなと思いながらも、でもそれを、あの、使ってるんで、あの、一人喋りの時はちょっと音質が良くなったりしてます。
なるほど。何がいいかもわからずに、型番だけで買った。
そうですね。
レコーダーが大活躍するわけですね。
そうなんですよ。
ですね、番組の時に、ネタの収集とか、シナリオの準備とか、そういったものはどうなさってるんですか？
とね、ネタの収集っていうのはこれ、あの、僕のこの、やってるこの屋根裏部屋自体が、各週、目標の不定期更新っていう形でやらさせていただいてるんですよ。っていうのが、基本的にネタの収集はしないというか、普段の生活で、例えば映画の話とかよくしてるんですけど、映画好きなんで映画見て、面白いな、これ番組で話したいなって思ったら、 収録するって感じなんですよ。だから別に面白くないというか、自分があんまりこれ別にそんなに興味がないっていう映画を見たときは、それを、収録し、もうしないっていう感じなんで、だから自分の普段で面白いのが、ボードゲームやって面白いなとか、どこどこ旅に行ってここのお店美味しかった、なんか面白いなとか、こう何かあって溜まったら、撮るっていう感じなんですよね。だから特に、意識して、これを番組のネタのために見ようとか、旅を撮ろうとかそういうのがあんまりないですね。で、シナリオの方も基本的には全く、ないというか、用意はしてないです。で、ただなんか映画を見て、僕も、もう最近40回ってからちょっと度忘れが多いんで、結構話した後に、番組の話した後に、わ、これも、話したかったとこ忘れてたってことが何回かあったりすることがあって、そういうのがありそうな時だけは、なんか単語だけみたいな感じに、なんかこう、これとこれとこれ話したいなっていうのだけとかは書いたりはする時もあります。あと、あれですね、最近白石監督の作品を話す時は、聞かれる前提があるんで、セリフなんかを間違うと全然、なんかニュアンス変わったりすると思うんで、まあ、特にですけど、そういうの間違いないようにしようっていう時は、まあ、書いたりとか、置くようなことはするんですけど、基本的には、全くないんですね。
じゃあ、番組を進行するにあたって、必要な最低限のことはメモ書きをしておくけどっていう程度ですかね。
そうですね。はい。
隔週の、更新を目標にというふうに、聞きましたけど、どうですか？特にネタを探さないけれどもって言ったときに、だいたい隔週ぐらいでは何らかあるもんなんですか？
まあ、ほとんどがどっちか言ったらその番組の更新のが追いついてないというか、話したいことがいっぱいだけど、収録できてないっていうケースの方が多いですね、僕の場合は。
じゃあ2週間の中には結構一つ二つと、ああ、これ話せばいいんだけどっていう空気があるんですね。
そうですね。それはなんかこう、ありますね。
それは、ポッドキャストをしているから、こう、意識して、出かけたりとか、映画を見たりとか、ボードゲームをしたりとかっていう、そういう風にもなってるんですか？それとも、もうそんなことは本当に考えてなくて、好きにしてる中で、いくらでもネタになるっていう感じですか？
あ、そういう感じですね。逆に話す前提で考えると、映画を、僕だから不器用っていうかあれなんですよね。そういうことがすると、なんかこう、邪念じゃないですけど、純粋に映画がとか、ゲームが楽しめない
ん
ですよね。
うん。
だからなんか、例えば、あ、これ、映画見ながらでも、まあ、例えば面白いことがあるじゃないですか、その映画の中で。で、その時も、これを、あ、面白いな、これ番組で話そうとかいう発想にならないんですよね。だから、その瞬間は。もう映画に集中してて、面白かったってなって、あ、これ話したいなっていう感じなんですよね。それじゃないと、こう、映画見てる時に、番組のこととか頭に入ると、映画に集中できなかったりするんですよ。なんかこう、本当にもう一つのことしかできないというか、なんで、そういうことは、基本的に考えずに、まあ、楽しかったなって思ったことを、話そうかなっていう感じなんですね。
はあ、やっぱりそれはいつも後からなん
で。そうですね。
どうですか？最長でどのくらい空いたことがあるんですか？更新は。
でも1ヶ月とか空いたことはないとは多分思うんですけどね。僕もちょっと記憶定かではその辺ないんですけど。
やっぱり話したいことは話しているので、楽しめてもいるしという。
そうなんですね。まあ、番組はまあ楽しくて仕方がないですね。
実際の録音の時に気をつけてらっしゃることとかありますか？
そうですね。レギュラー会ですね。メンバー。レギュラーメンバーの会の時は、メンバーをなるべく寝かさないっていう。寝かさないように頑張るっていう。何回かも、なんていうかね、最初の頃は一人で喋ったりとか、そんなのが無理なんで、喋ってるうちに途中で寝たときは、あえてまた別の機会にね、その日をずらして、もう一回話すってことをしたんですけど、同じこと話すもんだからもう、なんかしらじらしくなって無理なんですよ、もう本当に。
はいはいはい。
なので、もうそれが無理ってなったときに今度は考えたのはもう、なるべく寝かさないようにって。 まあ、ただまあ、どうしてもそれでも寝る時があるんで、そういう時はもう最近は一人喋りも何回か経験してるんで、喋りながら、あれこれ、相槌が少なくなってきたなとか。あとはなんか全然関係ないのに、まあ、りょうっていう相方がいるんですけど、
はい。
りょう、りょうなんとかやんなって聞いてるのに、ふんふんふん。明らかにおかしい応対になってるから、これはちょっと若干一人喋りのモードに切り替えながら喋らなあかんみたいな感じで喋ったりして諦めてるんですけど、なるべくレギュラー会の時はもうこう、もうそのメンバーを寝かさないように、こう話したいなっていうのはあるんですけど、あとゲスト会の方は、うん、まあ、まず一つは初めての方は、何ですかね、その、親睦を深めるために、収録する前に、ちょっとウォーミングアップじゃないですけど、
うん、
雑談をまあまあしますね、
うんうんうん。
で、あとは、なんていうんですかね。僕はだからさっき言ったように不器用なんで、多分できる方は、例えば、その徳松さんなんかは言われてたと思うんですけど、編集のことを考えながら喋るって多分おっしゃってたと思うんですね。うんうんうん、僕逆なんですよね。ゲスト会では特にですけど、編集のことを考えないで、
うんうん、
その時の空気感とか、その時の情熱で、下手をすると、あんまりその時間の尺も考えずに喋る。その時をすごい楽しんで、その会話を楽しんで、
うんうん、
後で、あ、こんなことしたら、編集時めんどくさいなとか、思ってしまうと、それうまいこと喋らないとダメだと思うと、無理なんで、その時の気持ちとか、その時の空気感を、とりあえず編集とかも考えずに自分の中で最高に楽しむっていうことを考えて話しするっていう形ですね、ゲスト会の時は特に。
それはもう収録というよりは、その方との会話自体をこう楽しむというか、
そうですね。
充実したものにするっていうことが一番なんですね。
そうなんですよね。だからまあ、本当でしたら、さらにゲストの方によっては自分が引っ張るとか、ちょっと無口というか少なめの方だったら そういう時はリードするとか逆に話したい方には聞くとか、そういう器用なことができればいいんですけど、そういうこともなかなかできないんで、本当にだからその人と、まあ一応リスナーの方を意識しながらですけど、まあみんなとの会話を、とりあえず、とにかくその時は瞬間を他を忘れて楽しむと。
そうですか、うん。で、編集のことを考えずにと言われましたが、
はい。
実際の編集の方に入ってくると、それはどうなるんですか？
えらいことになります。本当に。単純に長いと大変だったりしますし、ただ、なんていうんですかね、そのレギュラー会の場合は、結構編集、本当に、なんていうんですかね、会話が僕たち下手くそなんで、ちょっと意味が通じないなとか、これ分からないなっていうのはもう本当にもう、だいぶ削ったりいろいろ編集をするんですけど、ゲスト会の場合はゲストの方に恵まれてて、皆さん大体お話がすごい上手だったり楽しかったりする方多いんで、で、僕ゲスト会は基本的にその会話を切らないっていう、要はせっかくいただいたこう会話を全て出したいって気持ちになるんですよね。なので、なんていうかね、あんまりその、切ったり貼ったりしないっていう各、ことをするんで、意外とその、ゲスト会の方の編集の方が、だいぶ楽というか早いですね。ただ、あと、まあ、気をつけてるのは、その、編集をしすぎて、その方の個性をとりあえず消したくないっていうのがあるんで、まあ、それはもう人それぞれ好みがあると思うんですよね、そのやってる方。聞きやすくしようと思ったら、うん、間をだいぶ詰めたりとか、いろいろすれば聞きやすくなるんですけど、それをすればするほど、その人たちの個性が消えていってっていう感じに僕は感じられるので、とにかくライブ感というか、その時の空気感なんで、だから例えば、間をすごいたっぷり取る人と、
うん、
間を詰めて喋る人って、それぞれゲストあるとすれば、同じように、その間を詰めるにしても、ゆっくり話す人には、ちょっと、広めに間を取って、
うん、
削るにしてもそういうふうに削るとか、そういうふうにその人の個性をなるべく消したくないような編集の仕方はしてる つもりですね。
そうですか。それはその場でなされた会話をできるだけ忠実に届けたい。
届けたいっていうのと、あとは僕たちのレギュラー会だけで言うと、本当の会話はすごい下手くそなのに、あまり上手くなるようにはしないというか、 実際会った時に全然違うやん、みたいな感じになる。まあ、ただまあ、聞く人は聞きにくかったらちょっと申し訳ないんで、例えば、どもったり噛んだりって僕よくするんですけど、全く伝わらない、聞きにくいな、これはちょっと、噛みすぎだろっていう時は、削りますけど、意味が通じるなとか、わかるなって思う時は、逆にその噛んだのをわざと残すようにしました。
うん。うん。
まあ、だから、自分たちのありのままを見て、もう聞いてもらうというか、基本的にはそういう感じです。
実際の方法についても伺ってもいいですか？
はい、はい。
PC のソフトか何かで。
はい、あ、そうですね。まあ、よく皆さん使われてると思うんですけど、オーダーシティっていうフリーソフトで。てか、その編集方法に関しては、これは、ポッドキャストの中の人の沢田信也さんの回を聞いていただきたいっていうのが、僕最初、それこそ分からないんで、音痴なんで、適当に、オーダーシティを皆さん、ポッドキャストの人が使ってると知ってたんで、それをダウンロードしてやってたんですけど、誰も、初期の頃なんですけど、むちゃくちゃなんか自分では適当にやってるんで、雑音とかすごいひどかったんですよ、本当に。音、声とか。んで、ツイッターで僕つぶやいたんですよ。なんてこんな汚いんだってつぶやくと、そこに神の手がね、沢田信也さんっていう神の人が、どうされたんですかって僕に分かることなら教えますよって声かけてくださって、で、一から僕全く知らないってことを言うと、まずオーダーシティのここをこうして、次こうして、次こうしてっていうのをね、いちいちツイッターで連投してくれたわけですよ。
ほうほうほう。
それをコピーして、ペーストしたメモを今でも使ってるだけなんですよ、僕。ただし、ただしさんはでもそれからいつも毎回研究されてるんで、
うん、
もうだいぶ前に僕は何年も前に聞いたやつなんで、うん、それよりはパワーアップしてるみたいですけど、僕は未だにそれをやってるっていうだけなんですよ。
で、意味はあんまりわかんないけど、やってることもあるんですか？
そうなんですよ。なんかわからないんですけど、手順的にこれ、圧縮して、はい、やっぱ増幅したかなんかこう。ノイズぐらいは意味はわかりますよ。いろいろ自分でやってみたりする、うんうん、ノイズ取るのはわかるんですけど、はい、そういうなんかこう、音を整えたりとかするのとか、そういうのに関しては全く本当にわからなくて、未だに、うん、っていうとこですね。まあ、ちゃんとね、本当にもう、今まで出られてるような方でやれば、そんなん自分で調べて真剣にやるよって思われると思うんですけど、なんかね、もう、今、ちゃんとこれで聞けてるなって思ったら、まあ、それでいいかな、みたいなところがちょっとあったりして。
最低限の満足いくところまでは、とりあえずなってるわけですね。
いや、本当にね、それはもう、沢田さんに教えてもらってからは、あ、もう僕の中でももう上出来すぎるやんって思って。そっから、まあ、何も研究しないんで、こう、成長がないっていうところだと思うんですけど。
時間は結構かかるんですか？
やっぱり、いろいろやる、レギュラーだけの、メンバーだけのやつで言うと、倍、収録、撮って、まあ、上げてる時間の3倍ぐらいかかってるような気がしますね。で、ゲスト会の方はもうちょっと早いです。
じゃあ、1時間の番組を撮ろうと思ったら、まあ、レギュラーの時は3倍とか、3時間とか。
ぐらいかかってると思いますね、はい。
普通だとね、レギュラー会の方が、みんな勝手知ってるから、早かったりするんですけど。
いや、だからひどいんですよ。僕たちの会話が本当に、人にお届けできるような状態じゃないというか、まあ、特に僕なんですけど。
そうなんですか。それを、データができました。どこかに公開をしていくという段においては、どういうサービス使ってらっしゃいますか？
これは、シーサーブログっていうところ、まあ、もともとはケロログさんっていうとこ使ってたんですけど、うん、そこがちょっとうまく調子がなくなって、なんかシーサーブログがいいらしいよっていうのは、いろいろ他のポッドキャストやられてる方から聞いて、こっちに移行してっていう感じですね。
シーサーブログって、1回に上げられる容量が25メガとかじゃないですか？で、それは、60分ぐらいの番組でも引っかからないで大丈夫ですか？
これがですね、もうそのギガ数とかはっきり忘れたんですけど、最初フリープランだったんですけど、笹山さんの音楽をかけさせていただくようになってから、何て言うんですかね、僕もあんま詳しくわかんないですけど、ビットレートっていうか、
音質を下げない。
そうそう、声だけのね、僕たちだけの会話だったら、もう本当に、 分かればいいだけっていうぐらいと僕はその感覚なんですけど、だからだいぶ長いやつも思いっきり圧縮みたいな感じにして、うんうん、実際で、あの、容量にして上げたりしてたんですよ。そのフリーの収まる範囲で。ただ、笹山さんの音楽をファンとしてお届けするときに、ガビガビの音が出てくると、せっかくの音楽が台無しだっていうことで、で、かといって僕たち先ほど言いましたけど、その、僕喋るときに尺のことをある程度頭に入れるんですけど、やっぱり楽しく喋ってるときに、もう無理やりこう終わらせるのとか、
うんうん、
時間がここまでで、容量がこれぐらいに収めなあかんから、っていうのは嫌だったんで、そうなってくると、もう有料のなんかプランに入るしかないなっていうので、うん、今は多分、そういうプランに入ってるんで、なんかそれなりの多分容量、容量があっても大丈夫な状態になってます。
それは、笹山さんの音楽をちゃんとして届けるためには、致し方なしと。
最低限でも、まあ、それ本当だったら、そのトークの、もうちょっとね、その、時間を短くすれば多分大丈夫だと思うんです。
じゃあ、シーサーブログでということですね。番組の宣伝アピールはどんな風にされてますか？
そうです。まあ、だから、そういった感じなんで、特に宣伝みたいな感じのことを、もともとするつもりがなかったですね。まあ、今やってることといえば、そのツイッター上で、番組をアップした時に更新しましたよとか、そういうことをしたり、あとは、まあ、感想を、もう本当にありがたいことに言ってくださってるのを、リツイートしたり、まあ、それに関して、僕もコメントつけてリツイートしたりとか、うん、まあ、それも宣伝っていう意味ではなくて、どちらかというと、僕をフォローしてくれてる方って結構その番組聞いてくださってる方が多いんで、そのツイッターのこと。要はだからまあ、ある番組開けた時に他の人が感想してたら、他の方はこんな風に感じたんだよっていう、そのなんていうんですかね、リスナーさん間同士で、あ、この人はこんな風に思ったんだなとか、がなればいいなっていう意味で、結構リツイートを してますね。
じゃあ、その、ツイートしてくださった方のものを受け止めたよっていう意味と、みんなこういうのも届いてるよっていう共有の意味と、含めてのリツイートになるんだ。
そうですよね。できるだけ時間があるときは、せっかく聞いてくださったわけなんで、くださったことに関しては、なるべく、その時間があるときは、ただリツイートするだけじゃなくて、それに関しての僕をコメントつけてリツイートみたいな、ことを、やってます、
ね。それは、手間だと感じることなんですか？それとも、もう嬉しいこと？
まあ嬉しいこと以外ないですね。本当にもう、僕、ね、長澤さん先喋ったみたいに、その、番組やる前3年間、リスナーだった、今もリスナーですけど、その、純粋なリスナーだった時も、メールもツイッターの感想も一言も出さなかったですから。
ああ、そうなんですか。
僕はすごいハードル高かったんですよ、そのメールを。だからすごいいつも聞いてて、親しい気持ちには自分ではなってるんですけど、ようメール出さへんとか、ようツイッターで感想できへんっていうようなタイプだったんで、本当にそれをハードルを飛び越えて、ツイートしてくださったり、そのメールを番組にくださってるっていうのは、まあもちろん性格もあるとは思うんですよ、その方の。ただまあ、すっごい嬉しいし、すごいことだなって思って、ね。だからまあ、そう言ってくださってる方に関しては、せっかく言ってくださってるんだから、まあ、僕もそれに答えて、っていう感じをなるべくしたいなと思ってるんで、本当に、もう、なんでしょうね。すごい、ただただ嬉しいっていうか、ありがたいなって。
リスナーさんとのコミュニケーション、そういうふうに捉えてるというふうなことよくわかったんですが、先ほど出てきた話の中では、リアルな場面で顔を合わせるようなこともあるということですけど、それはどんな場面になるんですか？
例えば、ボードゲームの関連で言うと、ゲームマーケットっていうのが、いわゆるコミケってわかりますかね？コミックマーケット。
はい、わかります。わかります。
ああいう感じの、まあ、あれはコミックの関してなんですけど、ボードゲームで大きなイベントっていうのが、東京で年2回で、関西地区で1回っていうのがあって、で、そういうのとかも、僕、毎年、関西の方は行かさせていただいてて、で、まあ、結構ツイッターでは僕、こう、そういう、行くよ、みたいな感じのこと言ったりとか、番組で言ったりするんで、その辺で会ったりとか、まあ、そういう、関西での他のフリーマーケットとかイベントがあったりとかするときに、併設 されるそういうゲーム会ですよね。そういうのとかに、行ったりとかするときに、結構あったりとかしますし、
うんうん、
あとだから白石監督とかそういう映画のイベントであれば、そういうイベント、行くよってツイッターでしてたりしたら、どこにおられますかとか、どんな方ですかとか、
うん。
うん、僕ら、その大阪でその白石監督のイベントがあったときに、イベントが始まる前に、僕は喫茶店で時間を潰してたんですね、他の方と。だからなんかこう、出た瞬間ぐらいだったんですけど、もしかして喫茶店にいませんかとか言われて、ツイッターでね、来たんですよ。俺は後からなんか隣にいましたとか。
先に行ってくれよっていう感じ
です。そうそうそう。で、言ったら、いや、なんか緊張して言えなかったですとか言われて。声がなんか聞いた声がし横で聞こえてるみたいなこと言われて。
そうか。
そういう、なんかそういうのがあったり、ま、なんかそういう、なんかこうイベントに行くときに、まあ、特に番組で話してるイベントですよね、なんかこう。うんうん、で、まあ、僕も行くから、みたいな感じで、番組を呼びかけたり、ツイッターで言ったりとか、するときに、まあ、そうやって言ってくださったり、まあ、こういろんな方が、こそっと実は聞いてますみたいな、横行きで言ってくださったりとか、そういうことは結構ありますね。
じゃあ、あれですね、番組と、こう、実際の、こう、なんていうか、楽しみが、こう、つながってるんですね。だから、こう、オフ会とかのように、あえて設けなくても、こう、楽しいところに出かけていくと、そこに仲間が自然といるみたいな。
今はそうだった。たりしますね。本当はまあその純粋なオフ会とかね、なんかちょっとやってみたい気は、まあ5年ぐらい以上やって思うんですけど、誰も来なかったらどうしようできないっていう感じですね。
でも実際には今そういう風にコミュニケーションを捉えていることで結構満足されてる。
そう、まあそうですね。リスナーの方、ただまあ僕自体が先ほど言ったみたいに、いわゆるサイレントリスナーと呼ばれる、人間だったんで、まあ、なんかそういう人たちにはどう思われてるのかっていうか、まあ、何ですかね、その人たちの気持ちは知りたいなとか思ったりはしますけど、うん、まあそれはもちろんサイレントなんでないんですけど、なので、実際お会いする人とか、お会いできる方とのコミュニケーションがっていう、まあ満足もしてはいるんですけど、うん、まあ同等にやっぱりただただ聞いてくれてる方が、もう同じように大切に持ってるという感じですね。だからまあ実際会う方は会えるっていうのに関してはもうすごい、満足ではっていうかありがたいなと思います。
どうですか？サイレントリスナーの方々には、勇気を出して、一言でもいいから、こう、何か、レスポンスを言わせてほしいって思われます。それとも、まあ、サイレントリスナーの方は、そのまんまそっとしておいてあげてもいいのかなって思われます？
僕自体のサイレントのタイプは、本当は話したりしたいけど、よう話さなかったサイレントリスナーなんで、だそういう方だったら、ご迷惑じゃなかったら、何かリアクションしてくださったら、関わりたいなっていうか、繋がりたいっていうか、まあ、メールとかでもいただいたりとかしたらすごい嬉しいなとは思うんですけど、本当にそうじゃなくて、なんかこう、またサイレントいたいっていう方がいれば、まあ、それはそれでありがたいなと、だけ、思うだけですよね。
では、番組を聞いてらっしゃるね、ペガさんのサイレントなファンの方、もしよろしかったら、ぜひ勇気を出して、こっそりね、聞き続ける方はそのままで結構だそうですので。で、この番組をきっかけに、もし一言でも、ペガさんの元にリアクションが届いたら、私も嬉しいなと。
あ、そうですね。もう中野さんに報告します。
ありがとうございます。番組を続けるコツなんかも教えていただいていいですか？
そうですね。これに関しては、だからなんかこう、まあ、いろんな方がいるんで、なんかこう、もう本当に自分の場合だけになってしまうんですけど、自分の場合だけで言うと、無理しないっていうことですよね。なんかこう、本当に、何ですかね、例えば、不定期更新で、各種目標といっても、各種が過ぎても、取らなあかんとか、そういうことは全く思わないっていうか、ただ、何ですかね、 その、人によっては定期的にこう続けてるからこそ止まるとちょっと続けにくいって方もおられると思うんで、なんですけど僕の場合はだから、例えば全然撮らなくても、番組収録自体する時点でその先ほど言ったみたいに、基本的な根っこの部分はその、今リスナーの方といろいろっていう話もあったんですけど、僕って番組収録して編集してアップしてるだけで幸せなんですよね。なので、要は収録するだけは幸せですし、その、それが楽しいんで、基本的に収録したい気持ちは消えないんで、だから、なんですかね、その、例えば、今1ヶ月は離れてない、各種、アップの更新の感覚は離れてないと思いますっていう話はしたと思うんですけど、2ヶ月離れても3ヶ月離れても、番組は収録したいなって常に思ってると思うんで、続けれるって思うんですよね、多分、
うん。
だから僕の場合はまあ、無理して、とりあえず無理して自分でなんか稼いを決めてとかをしないで、とりあえず、していれば、続けていけるのかなっていう感じはしますね。
まあ、ペガさんのような方に続けるコツっていうのを聞いてる私が間違ってるような気がしますけど。
いや、でも聞かれるんですよ。なんかこんだけ続けて、言われて、うんうん、どうやってるんですかみたいなこと言われるんですけど、何もしてないんで。なんか続け、まあ、ただ、なんていうんですかね、続けるってなると僕の場合はですけど、何でもなんですけど、番組じゃないにしても、先を見ると大変なんで、本当に次の回、一回一回を楽しんでいけば、なんかこう、続いていったな、みたいな感じというか、感覚的には。あまり、100、200回やるんだ、300回やるんだとか、僕の世界の場合は思わなくて、まあ、本当に次の回楽しみだな、次の回楽しみだなっていう、まあ、それだけというか。
一つ終わったら次が楽しみっていう。
そうなん
です。最後の質問になります。ペガさんにとって、で、ポッドキャストとは？
これですよね。まあ、これ分かってるんですけど、まあ、一つ、僕、ポッドキャストのリスナーと側、今でも聞いてるんで、たくさんの番組を、としては、なくてはならないっていうか、本当に生活の一部でありがたい、ずっとなくなってほしくないもの、大切なものなんですけど、これ、まあ、ご質問内容は、あなたにとって、このペガの屋根裏部屋、
そうですね。そちらも聞きたいと思います。
こちらは本当にもう、ワクワクする場所っていう感じですよね。なんか、あとは、なんか最初思ってたものと、全く信じれないことになってるんで、まあ、これからも、まあ、実際この屋根裏部屋っていう名前をつけた時も、特に、どういう、ポッドキャスト、ジャンルとかですね、話するとか決めなかったのは、自分たちがこうやっていって、どんな風に成長って言ったら、偉そうですけど、まあ、どんな風に変化していくのかなっていうのを自分たち自体も楽しみたかったんで、何も名前は、どういう番組かわからないような名前にしてるんで、で、実際始めてから、まさか本当に自分の大好きなアーティストに、ね、主題歌を作ってもらったりとか、テーマソング作ってもらったり、自分が好きな、映画監督に出てもらったりとか、本当に、なんかとんでもないことが起こってるんで、何が起こるかこう、わからないというか、だから、この屋根裏部屋って、これからも、どんな風になっていくのかなっていうか、別に有名な方がとか、好きなアーティストがとかじゃなくて、どんな風にこう、なっていくんだろうなって、自分自身もなんか楽しみにしてるというか、変わっていくんかなとか、変わらないのかなとか、そういう感じですね、屋根裏部屋。
本当にワクワクして続けてらっしゃるんですね。
そうですね、
ありがとうございました。ぜひぜひ、ペガさんの屋根裏部屋、皆さんにも聞いていただきたいと思いますけれども、番組的に、あるいはペガさんの個人的に、告知とかですね、アナウンスあったらぜひお願いします。
そうですね。個人的なアナウンスは全くないんで、番組の方をもう一回紹介させていただくと、サッカーやゲームやラジオ、映画とか、本当にいろんな、テーマはないんですけど、自分の興味が、あるものを、素敵な、僕の 仲がいい友達、もしくはあのゲストの方と、話してる、勝手気ままに話してる番組で、あの更新の方も隔週目標してますけど、隔週それ更新できてないぐらいの不定期更新のラジオなんですけども、もしですね、もし、ご興味があれば聞いていただければ嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。
とペガさんのツイッターもショーノートの方にご紹介しておきますね。
ありがとうございます。
ペガさんが一番情報を発信しているのはツイッターになりますか？
そうですね。ツイッターの方を見ていただければ、あの、毎回アップしましたよとか、あの、まあ、その番組の中のこととか話したり、あの、ツイートつぶやいたりしてますので、それが一番だと思います。
普段から結構頻繁にツイートされてる。
そうですね。でも、なんか、今、最近こう見てると番組関係の方、なんか話、しかツイートしてないんで、僕番組やってなかったらほぼツイートしてない人間じゃないかっていうような気がするんで、まあまあそうですね。あの結構毎日のようにツイートは何らかしてると思うんですよ、
うんうん。
はい。で気軽にまああのリプライなりしてもらえたら、
ツイッターですのでね、気軽にフォローしてそして絡んでいただくといいのかなと思っています、はい。今日は本当にありがとうございました。
いや。ありがとうございました。
あの、ペガさんの人側に触れたような感じがして。
あ、そうか。ありがとうござい
ます。なんとなくこう、ああ、皆さんに慕われてる様子というか、あの、本当に楽しんでおられる様子が分かって、こちらも嬉しくなりました。
ありがとうございます。
ね、今まで出てらっしゃる方々と比べて、なんておっしゃってましたけど、確かにこう、個性という意味ではね、あの、今までの方結構個性的な方多かったと思うので。
はいはいはいはい。
あ、ペガさんは普通の人かなと。
そう、そうなんですよ。だから、思ってたんですよね。僕これ、ね、出させていただくにあたって、過去の回をいろいろ聞いたら、みんなすごい方だなと思って、例えばトークが上手かったり、あの、すごい機材揃えて、ちゃんとラジオらしいものをしてたりとか、すごい方ばっかりで、僕出ていいのかなって正直思ってたんですけど、で、徳松さんにもね、紹介された時に、こんな僕らの番組でいいんですかってこう聞いたんですけど、全く返事返ってこなかった。いや、まあ、でもそれぐらいだったんですけど、まあ、ちょっと日が経って、あ、逆に、まあ、僕のようなのが出て、あ、こんな風になんかこう、どぼりながら、噛みながら、喋りが下手くそな人間だったり、その、機材とかも詳しくなくて、の人間でも、気軽に、ポッドキャストって、始めようかなって思ったら、始めれるよなって、こう、思ってもらえると思ったらね、なんかこう、出る回あるかなと思ってなんかこう出させていただきましたけど、
そのことすごくよく伝わったと思いますし、同時にこう、
はい、
ワクワクしてる感じ、
はいはい、
本当に好きなんだなっていう感じが今までの方以上ににじみ出て
き
たと思うので、
ありがとうございます。
ああ、この辺なんだなというふうに思ってお聞きしていました。今日は長い時間でしたけれども本当にありがとうございました。
あ、本当にこちらこそありがとうございました。
これからもぜひぜひ楽しみ続けてください。
はい、ありがとうございます。
ペガの屋根裏部屋からペガさんに来ていただきました。
ありがとうございました。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。